それでは今朝は祝福の力と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書テモテへの手紙第2章15節から2章6節までです。新約聖書テモテへの手紙第21章15節から2章6節までです。ではお読みいたします。あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。オネシボロの家族を主が憐れんでくださるように。彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っている。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実の人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは情をした者を喜ばせるためです。また協議をするときも規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。
皆さん改めておはようございます。今朝は西に大きな月がですね沈んでいくのを見ました。あ、こういう季節になったなと思います。今上弦の月というんでしょうか、どんどんとこう丸く膨らんでいく、そういう季節ですけど、そして朝は太陽が上がりと、だいぶ日が詰まり、寒くなってきました。11月の最初の日曜日を迎えました。週報にもお知らせしていますが、先週の水曜日には私たちの愛する牧野さんのお母さんが受洗されました。本当に長い間の祈りの中にあって、 2,3 年ほど前だったと思いますが、いよいよ洗礼をというような時に少しいろんな事情があって先延ばしになっていました。お母様は今入所なさっていますけれども、コロナのことでなかなか対面ができない時期がこのしばらく数ヶ月続いていましたけれども、いよいよ少し収束といいましょうか、落ち着いたので家族だけは対面できる、そのようになって牧野さんがお母さんのところに訪ねるたびに、家族しか会えませんので、お母さんにこのしゅわれを愛すの歌詞ですね、1節2節3節、しゅわれを愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらし、二節は我が罪のため栄えを捨てて、この地に下り十字架についてくださった、で三節は御国の角を開きて我を招きたまえり勇みて登らんと、こう福音がこうギュッと凝縮されている、賛美なので、それをですね歌詞に書いて、お母さんとよく一緒に以前訪問に伺った時によく一緒に歌っていましたので、馴染みのある賛美歌でしたから、それを歌詞に書いて、歌詞を書いて、そしてその絵を見せてメッセージ歌いながら、そのメッセージをお母さんにお伝え しましょうということで、牧野さんがそのようにしてお母さんに会うたびにお話しされていました。だんだんだんだんお母さんの記憶も蘇ってきて、一緒に歌えるようになり、そしてアーメンと言えるようになり、そしてこの水曜日に、いよいよ近くのこの公園に、外出 車椅子で5分ほどの公園に外出できるという許可がおりまして、そこで私たち、有馬さんも一緒にですね、行っていただいて、そこで落ち合って、同じようにいつも通りお母さんにそのメッセージと賛美をし、そしてお祈りを捧げたんですね。お母さんは本当に大きな声でアーメンと祈られて、でその時にお母さん、イエス様を信じた人は、洗礼を受けるんです、お母さんはイエス様信じてましたけれども洗礼を受けられますかと尋ねましたら、はいとおっしゃられたので、その場所に用意していっていましたので、洗礼を授けました。そしてお母さんはですね、何度もアーメンと喜んでですね、告白なさっていました。少し、認知症を患っていらっしゃって、記憶がこうおぼろになるところがあるんですが、でも繰り返し繰り返しの賛美の中でイエス様十字架というそのことが呼び覚まされてですね、恵みに、洗礼の恵みに預かることができました。今一緒に感謝の拍手をですね、イエス様に送りたいと思います。そして続けて、この歩みを導いてくださる主に取りなして祈っていきたいと思います。皆さんのご高齢になられたご両親、あるいは親、またご高齢でなくても大切な家族、子供や孫や祈ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。神様は決してその祈りを地に落とすことなくですね、聞いてくださっています。ある時は忍耐がいりますけれども、必ずその時が来ます。収穫の時が来ますから、一人で難しい時、誰かと一緒に祈ってもらう。毎週水曜日はですね、そのような祈りが溢れています。この場所で夜7時半から祈り会していますけれども、その祈りの中で、今年は不思議だなと思いながら、ご高齢の方々が何人も洗礼の恵みに、預かりました。大切に祈ってきた、この親世代の方たちが、何人も救いに、預かりました。そのような中に私たちの道のりが置かれていることも、あと12月までわずかですけれども、また新たに救いを受けて一歩踏み出して洗礼を受ける方たちのためにも祈っていきたいと思います。また先週はこの聖会で、まあ、秋に延期になっていたその聖会を無事に開くことができました。佐藤明先生にお越しいただいて、出エジプト記から私たちの出エジプトという題で、12章から、旅立ち、決断、根津の番と、この3つのポイントからお話ししていただきました。皆さんにもそれぞれに受け取るところが、まあ、あったんではないかと思います。まあ、震災から9年が経って、まあ、人生のこの何十年分かをギュッとこう凝縮したような日々の中で大きな決断を迫られて、この旅立ち、そして熱の番をされた主がおられたということをですね、ご自身の体験から本当に実感こもって語ってくださいました。神様、真実なお方です。あの出エジプト記のあの記事を読むとですね、イスラエルの民がエジプトを出て約束の地を目指すという旅立ちは、まあ、大きな決断であっただろうということがわかります。まあ、先には素晴らしい将来が約束されていました。自分たちの相続地、約束の地、カナンの地に移り住むという素晴らしい未来です。アブラハムの時以来ですね、その時がやってくると約束を受け、あの430年間の奴隷生活に強いられた長い年月を過ごして、いよいよここから脱出する約束の地を目指す、そのような素晴らしい未来です。その向かおうとしている場所は、乳と蜜が流れると表現されるほどの、まあ、肥沃な大地、果物はもう大きくてですね、また緑もたくさん豊かで、そしてそれを噛む動物たちも生き生きとしている。このような約束の地に導こうといただいていましたけれども、素晴らしい未来があると分かっていましたけれども、しかし多くの人は目の前にある現実しか 見ることができないというのが、まあ、人の限界といいましょうか、人の常ではないかと思います。あなたの将来にこんな素晴らしい計画があるよと聞いたとしてもですね、一体本当にそのことは起こるんだろうか。このような現実の中でそんな輝かしい未来がやってくる日が来るんだろうか。そのように考えるのが、まあ、私たちではないかと思います。その現実が厳しければ厳しいほど、そこばかりがですね、クローズアップされて、輝かしい未来はなかなか視野に入ってきません。信じがたい。しかし信仰というのは望んでいる事柄を保証するもの、目に見えないものを確信させるものです。先取るんですね。どんな状況からも素晴らしい約束をもう手にしたと先取りする力です。ですから目を上げて先にあるものを見るようにして、神様が寝ずの番をしてくださるという道のりを、ご一緒してくださるという道のりを歩むのが信仰の歩みです。まあ、あの箇所を読むと男性だけで60万人とありました。福島第一バプテス聖書教会は60人とおっしゃっていましたが、60人でも大変な道のりだったと。まあ、男性だけで60万といえば、奥さんや子供を合わせれば100万以上であったということは確かなことです。大所帯がこの出発するということにおいては本当に大きな決断があったと思います。決断し出発しなければ、その先にある景色は見ることができません。決断というのは意思をはっきりと決定することです。どうするのかという。エジプトを出たらこれからの自分たちの生活はどうなるんだろうか、この先にある旅路は大丈夫なのか、食べ物はあるのか、飢えたりしないのか、また自分たちを襲ってくるような敵はいないのか、いろいろな想像が膨らむとですね、心はどんどんどんどん不安になったと思います。本当に約束の地を相続できるんだろうか、こんなに大変な現実生活、エジプトでのこの奴隷として苦しい生活の中にあってもですね、このように先の素晴らしい計画を見上げることが難しい。このイスラエルの民の思いというのは私たち自身も共感できることではないかと思います。共通のもの、人の常として共通のものではないかと思うんです。まあ、改めてですね、思ったのは、まあ、決断というのは意思決定できない難しいことを決断するというのが決断なんだなということを思いました。まあ、いろいろと決めることができます。でも、あ、これはこのようにしたらよいと判断して決断できることにはそんなに大きな労はないですが、本当にどうしたらいいのか、でも決めなければならない、神様に祈り、そして祈っても答えが出ない、神様どうにかしてください、あなたが決めてくださいではないんですね。祈りの中で決断するのは自分に託されていること、思い悩み、そのこと、思い悩むような事柄の中に祈っても祈ってもどうしたらよいのかはっきりと決断ができない、そのような中にあって主を信頼して自分の意思をはっきりと決定するんですね。そして決断して一歩踏み出す、その先にいつも寝ずの番をして行く手を導いてくださる神様がおられます。踏み出した者はその主の御業を見ることができます。まあ、今までの私自身のこの歩みを振り返ってもそうだったなと思いながら聞いていました。 まあ今もまだその途上ですけれども、ああそうだったなと。あの献身した時がそうでした。仕事を辞めるということは大きな決断でした。そして母教会での働きをですね、一旦全部置いてこの西宮に来るということ、それも大きな決断でした。神様からこの主の働きに招かれている、そのことがはっきりと示されていましたけれども、それは自分の中ではっきりと分かっていましたが、私自身がぐずぐずしていました。実際に行動に移すことができずにですね、そこに至るまで何年もかかったんです。また進学校を卒業した後、西宮の進学校の働きからこの尾上聖愛教会に招きをいただいた時も、答えを出す期限が定められる中で悩み祈りました。答えが出ないんですね。重大なことでした。悩み祈り、しかし決断しました。2017年に主任牧師を引き継ぐことも、そこに至るまでも本当に大きな決断でした。しかしその先に神様が根津の番をしてくださっていたということ、そしてその神様がどんなに素晴らしいお方かということを今本当に、教えられています。皆さんもそのような決断の中に置かれながら今があるんではないでしょうか。佐藤先生が後で、まあ、話してくださいましたけれども、今はまだ防護服を着なければ入ることのできないあの自分たちの町です。そこに 2,3 年先には戻れるようになるかもしれないという動きが今 あるそうです。まあ、汚染物質を除去してですね、 2,3 年後には、開かれて入ることができる。まあ、現在はこの間聞いたように、いわき市にですね、翼の教会、立派な教会が建って、またさらにエリムの泉というこの人々が憩う場所のこう税を肥やしたとおっしゃっていましたが、そのようなものも建ってですね、今根を張っていわき市で、この働きをなさっています。教会が立ち上げられています。でもそれで旅路が完結されるのではない、まだその先がある。先生の胸にはですね、この原発5キロ圏内に放置されたままのあの教会に再び戻る未来があるかもしれない、まだわかりませんけれどとおっしゃっていました。でもその小さな希望の種を持っておられるそうです。そしてそれは私にしかできない、まあ使命だろうと、そのようにお話しくださいました。イスラエルの民の道のりに、私たち自身の信仰の道のりをこう重ね合わせて見ることができます。私たちの天の父なる神様は偉大なお方、そして人が見渡すことのできないスケールを持ってですね、日々私たちを導いてくださる素晴らしい方です。今現実がどうであってもですね、その方を期待して見上げるこの新しい週でありたいと思います。新しい日々を迎えたいと思います。あのエレミア書、エレミアはですね、このもう希望が持てないような、もうこれで終わりだというような真っ暗な時代に、あのエレミアを通して神様は語られました。何度も開きましたけれども、29章の11から13に、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、 私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうと語りました。そんな希望にあふれたメッセージ、一体その日が来るんだろうか。でも本当に来たんですね。このお方が私たちのお父様です。そして今朝は久しぶりにこのテモテの手紙に戻ってきました。パウロの最愛の弟子であったテモテ、獄中に鎖につながれているパウロは、気弱になっているテモテに、神によって力づけられなさいと、自分の殉教の死が迫っているのを知りながら、この手紙を書いたんです。神によって力づけられなさいとは、まさにパウロにとって、書き手のパウロにとって必要な言葉であったと思いますが、これを愛する弟子テモテに書き送ったんです。自分はもうすぐいなくなる。最後に大切なメッセージを絞り出すようにして伝えました。遺言のような言葉であったと思います。逆境の中でもパウロは積極的、肯定的、創造的な見方を見失いませんでした。自分は信じてきたお方をよく知っていると、そう言うんですね。それは、パウロがどんな時にも主に身を避けることを知っていたからです。どんな時にも主に身を避ける。そして、このお方をよく知っていると、パウロが告白することができたんです。このお方は決して見放さない。確かな道に導いてくださる。大変などん底に落とされても、そのような状況の中から這い上がる道のり、そこに根津の番をして導いてくださるお方だと。パウラはこのことをよく知っていました。今朝ここから第一番目に、神の愛で人を祝福するということを見ていきたいと思います。神の愛で人を祝福する。人を信頼するということは素晴らしいです。しかし、時に人は見捨てるし、裏切ります。そこにはいろんな事情が込められていると思いますが、見捨て、裏切り、離れていく。信頼していた人に、心の拠り所となっていたような人に、そのようにされたならば、どんなにか辛いと思います。人は絶対的な存在ではありません。佐藤先生も信頼するには長けていると、クロアチアで、転んで大きな骨折をして、この病院に担ぎ込まれたけれど、この病院大丈夫かな、先生大丈夫かな。でも、信頼し任せた。名医だったと言っていましたけれども、パウロにも、この、見捨てられた、自分から離れていった、背を向けられた、その苦い経験がありました。パウロは3回の宣教旅行、その3回目の宣教旅行の際に、エペソで約3年近く留まって福音を伝えました。今日改めてパウロの宣教の道のり、第3次宣教旅行の道のりを地図に入れましたけれども、小アジア、今のトルコ地方です。先週トルコで大きな地震がありましたけれども、このトルコ地方はかつてこの時代はパウロの宣教によってですね、たくさんの人がイエス様を信じ、そしてたくさんの教会が建てられた場所です。エペソにもマーキングをしていますが、エペソはこの小アジアの、州都でした。都、栄えていた場所だったんです。ここでパウロは3年近く留まって宣教しました。 ここからたくさんの人が救われて、また教会が生み出されていったんですね。パウロが巡った小アジアの伝道には豊かな収穫がありました。多くの人が救われて、教会の群れは広がりました。まあ、どんなであったかというその様子は、使徒の働きの19章、20章を読むと、その時の記述が、ルカによって書かれています。ぜひですね、皆さん家に帰って、どのようにしてパウロが宣教し、どのような群れができていったのか、ぜひ家に帰ってこの箇所を読んでいただきたいと思います。それから時間が流れ、このパウロがローマに移され、そして今は鎖につながれたこの状況の中で、あのアジアにいた人たちは、今自分を見捨てて離れていってしまったと言うんです。15章、もう一度お読みします。15節、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れて行きました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。まあ、この二人は名指しされています。この名前が挙げられているのは、おそらくまさかあの人もですかという人物だったかもしれません。親しい間柄にあったのか、中心的な人物であったか、いずれにしても手も手もよく知っている人物でした。当時は一緒にこの働きをしていたんでしょう、共に礼拝捧げていたんでしょう。その人たちが今は背を向けて離れていってしまった、まあ、人は人の本質というのは、困難の中でその進化というものが現れるんではないかと思います。ふるいにかけられるような状況に置かれてですね、ふるわれて落ちる人もいるし、ふるわれて残る人もいるし、いろいろです。しかしさすがのパウロにとっても、親しくしていた、共に主を仰いでいたその人々が自分を見捨てて去っていくのは、もうがっかりだったと思います。大きなショック、そして寂しさと言いようもない、このまあストレスというんでしょうか、言いようもない思いでこの時期を過ごしていたと思うんです。しかしもう一方で神様はパウロのために慰めても備えていてくださいました。オネシポロです。16節からこうあります。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。まあ、オネシポロ、ここに出てくる名前は面白い名前ですね。舌を噛みそうな名前です。オネシポロはパウロによって信仰に導かれた人でした。当時エペソの教会でどれほど仕えてくれていたか、テモテ、あなたもそのことをよく知っているよねと書いたんですね。このオネシポロ、この時パウロが鎖につながれてローマに投獄されていたこの時には、ネロ皇帝によって激しいクリスチャンの迫害がありました。そのローマでオネシポロはローマに行き、そして自分の身の危険も顧みずに、囚われの身であったパウロ、どこに囚われているのか、あちらこちら探して人に尋ね、まあ噂を聞き、そして探し出してくれたって言うんです。 パウロはですね、オネシポロの顔を見たとき嬉しかったんじゃないでしょうか。一体どうやってここが分かったの。いや、探しましたよ。探して探して、ようやくあなたを見つけました。懐かしい顔との再会、嬉しかったと思います。大伝道者であったパウロです。このパウロが捕まってどこに投獄されているのかということが知らされてもおかしくない。仲間うちには。あのパウロ先生はね、あそこに捕まってるね。じゃあみんなで励ましに行こう。そうであってもおかしくないことでしたけれども、パウロがどこに投獄されているのか知らない、知らされていないぐらい、みんな関心を持っていなかった。どうなっているか、みんな見捨てていたということが、ここから伺えます。まあ、どんなに強いクリスチャンであっても、心細い時があるんですね。あの人は大丈夫ということは絶対にありません。顔にこそ出さないかもしれない。でも、どんなに強いクリスチャンでも、気落ちすることがあります。辛い時があります。主を見上げるという、その信仰の励ましが必要な時があるんですね。まあそんな時に、オネシポロのような存在があなたを見つけたよ。どうしていましたか。一緒に主を賛美しましょう。そして私たちの主に祈りましょう。希望があるよ。私たちにはこの永遠の命、開かれた道のりがあるじゃないか。そのような一緒に主を見上げて励ましてくれる存在があったならば、どんなにか力を受けるとかと思います。オネシポロは熱心にパウロを探しました。そして見つけ出したんです。獄中で孤独感と戦っている自分を見つけてくれた。鎖につながれて囚われの身になっている。この自分を恥じることなく、恥ずかしく思うことなく、今までと何にも変わらずに、何度も尋ねて寄り添ってくれた。パウロは、どんなにか励まされたんではないかと思います。皆さんどうでしょうか。状況が変わってみんなが離れていくような時に、以前と変わらずに自分を訪ねてくれる、一緒に祈ってくれる、そんな存在があったならば、それは本当に大きな励ましになるんではないでしょうか。主にある兄弟姉妹の関係がここにありました。16節にもう一度読みますと、こうあります。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わずと。この元気づけるという言葉はギリシャ語でアナプシュコーという言葉が使われています。これは新しい空気を送り込んで人を再生するという意味があります。沈滞した、よどんだ、何かもう息の詰まりそうな、そのようなところに新しい空気がですね、新鮮な空気が入ってきて、もう今も息も絶え絶えで、このうなだれている、もう命もこう信仰もですね、もううなだれている、そのような人を再生させる、生き生きと元気に、そのような意味があります。彼はたびたび私を元気づけてくれ、こんなふうに人を祝福する存在でありたいと願います。そしてこんな風に祝福してくれる、元気づけてくれる兄弟姉妹、 を得たいと願います。オネシポロの家にもいろいろな問題があったようです。オネシポロ個人ではなくてですね、家族を主が憐れんでくださるようにと書いています。いろんな問題がオネシポロにもあったんでしょう。家族にも、彼もまた主の憐れみを必要としている人であったようでした。しかし彼は家族ぐるみでパウロのために犠牲を払って、また彼のそばに寄り添ってくれたんですね。愛を受けたパウロ自身ももちろんですが、神様はこのように生徒たちにですね、神の生徒たちに愛の技をした、それを忘れないっていうんです。神様は忘れないっていうんですね。ヘブル書の6章の10節、アウトラインの裏面にも載せていますので一緒に読みたいと思います。ヘブル書6章の10節です。はい、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですと。まあ、イエス様が言われた、あなたがこの小さいものにしたのは私にしたことなんですよと言ったあの言葉を思い出します。イエス様は例え話でですね、そのことを話しました。私が空腹であったとき、あなたは食べるものを与えてくれた。乾いていたとき飲ませてくれた。旅人であったとき宿を貸してくれた。裸のとき着るものを与えてくれた。病気をしたとき私を見舞ってくれて、牢にいたとき私を訪ねてくれた。言われた相手はですね、え、いつ私主よあなたにそんなことしましたか、そう尋ねると、私の兄弟たち虐げられている人にしたことは私にしたのと同じだとイエス様は言われたあの言葉をですね思い出します。主はその手の技を忘れない、その愛の技を主は忘れないと言われるんです。まあ、以前何年か前に牧師先生たちと食卓のテーブルを囲む機会がありました。そこである先生がですね、こんな話をされたんです。この先生は、まあ、長教派と呼ばれる、たくさんのいろんな教派の教会の先生たちが集まるこの長教派の働きを長年なさっておられる先生で、大きなですね、日本で海外からの講師を招いて持たれる政界などでも中心的な働きをされていた先生でした。いろんな海外からの先生とも、またその教会とも親しくされていました。まあ、そのような関係で、韓国の教会の大きな教会の先生方とも、まあ、親しく交わって、交わり持っておられたんです。まあ、韓国の教会は日本の教会のために多くの祈りを捧げて犠牲を払って日本選挙のために仕えてきてくださいました。まあ、この21世紀になってだいぶんですね、この交流のあり方も変わりましたけれども、当時80年代90年代には韓国の教会はどんどんとリバイバルされて、人口の 25%がクリスチャン、4人に1人はクリスチャンとして、クリスチャンとなってですね、大きな教会がたくさん生まれた、リバイバルと言われて世界中が注目した時期がありました。そしてその韓国のリバイバルの熱はですね、日本選挙に流れてきていました。親しい交わりがですね、日本の教会牧師先生たちとあったんです。この時韓国の牧師先生たちは、私たちは日本を愛していますと、私たちは日本を許していますと、当時戦争を経験したことのある先生方でした。子供の頃ですね、この日本に虐げられていた時代を過ごした、子供時代を過ごした先生たちがそのように、日本を愛しています、日本を許していますと互いに 主に愛し合って主に仕えましょうと言ってくださった。それは大変嬉しいことで、そしてその祈りと宣教によってたくさんの恩恵を受けました。今も私たちの教会はこの CGN テレビで、教育宣教プログラムでですね、その恵みを受けていますが、あれから、まあ、何十年か経過して、今少しずつ、まあ、関係性も変わりつつあります。当時おられた先生たちはもうご高齢になって召されていくような年齢、新しい世代がですね今ついています。しかし未だにこの交わりの中で、未だに私たちは日本を許していますと言われ続ける。この先生は一体いつまで許していると言われ続けるんだろうかと思ったそうです。あなた方は許されなければならない加害者だとずっと言われ続けているように感じたと、責めを感じたと。そして先生こう言われたんですね。許したならその後は相手を祝福して祈ることだと。その人の仕事、その人の家庭、その人の人間関係が神様この人の人生を祝福してくださいと、神様の豊かな祝福を受けることができるように祈ることだと。神様が喜ばれるのは許した相手を祝福して祈ることだと、そう言われたんですね。そしてその相手の祝福を祈る自分にも神様同じ祝福を注いでくださるお方だと。まあ食卓の交わりの会話でしたけれども、まあ印象深くその話が残りました。自分が大事に思う人の祝福を祈るということは難しいことではありませんが、自分が心よく思わない人の祝福を心から祈るというのは難しいと思います。けれども神様はその祝福の祈りを捧げるものをですね、そのような思いをすべてご存知で、その祝福を祈る者の祝福を、祈りを受け取ってくださって、そして祈るその人自身にも大いなる祝福を注いでくださるお方です。パウロは自分を見捨てて離れていった人たちをいつも覚えて祈っていたと思います。まあ苦虫潰すように、あいつあんなによくしてあげたのに、もう裏切って見捨てて苦々しくですね、この牢獄の中で過ごしたんではなくて、やがて彼は立ち返ってくる、イエス様のもとに立ち返ってくる。主をどうか助けてください。エペソ書の6章を読むとですね、そのように私が祈れるように助けてくださいと、パウロはですねエペソの教会に書き送ってるんです。大能な力によって強められるように、そして私もそのような祈りの中で支えられるように祈ってくださいと。パウロはこの時死が迫っていました。殉教の死です。この手紙を書き送って1年もしない間に彼は、パウロは処刑されます。人は自分の命が終わるときにどんなことを思うのかなと時々思います。人の臨終に際してですね、何度かそのようなところに立ち会わせていただきながら、人は最後にどんなことを思うんだろうかと考えることが時々あります。ああ自分はまだやり残したことがあると後ろ髪を引かれるのか、十分だ満足だと思うのか、また自分と関わりのあった人たちを思い起こして感謝にあふれるのか、あるいは苦々しい思いになるのか。 自分はその時どんなことを思うんだろうかと、そんなふうに思うことがあります。けれども、どんな人に対しても祝福して祈るという生活であれば、その人の生涯はですね、幸いだと思います。死期が迫るパウロは自分の生涯を振り返って、私は勇敢に戦った、走るべき道のりは走り終えた、信仰を守り通した、今からは義の栄冠、冠が用意されていると、まあ、そう言ってるんですね。まあ、なんともすがすがしい終わりではないだろうかと思います。パウロも福音を伝えて救いに導いた、関わった多くの人がいました。その人々を今死期の迫るこの時期にどのように見ていたのか、行く末を案じ自分から背を向けて福音から離れていった人たちもいたかもしれません。その人たちの祝福を祈って、懸命に一人一人のために祈っていただろうと思います。そしてその祈りを主が聞いてくださるんですね。私たちにもその祈りが与えられています。第2番目は主の弟子の鍛錬です。主の弟子の鍛錬は兵士のように、競技者のように、農夫のように、まあ、人は離れていくもの、そして支えてくれるものといろいろあります。だからテモテよ、あなたはただキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとパウロは書き送ったんですね。福音と福音のための苦しみを恥じないように伝えたパウロは、次に恵みによって強くなること、そしてその福音を次の世代に委ねるように教えました。一節から六節をお読みします。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきですと。主の働きの使える者の姿として兵士、そして競技者、農夫の三つを示しています。まず第一に兵士です。兵士は自分の衣食住のことを心配したり、日常のことにこの心を取られたりせずにですね、ただ一点、自分を召してくれたこの人のために働くというんですね。帳簿という言葉を使っていましたが、帳簿した自分を召してくれた人のために、その命令のために使えると。主の兵士の兵士のように主に召されたものの鍛錬としてこのことを教えています。まあ、獄中生活にあったパウロは日頃ローマ帝国の兵士に囲まれる毎日でした。彼らの日常を見ていたんですね。彼らの日常は自分たちの生活の身の回りの関心事ではなく、自分を徴兵した皇帝の命に従う、ただそれ一点でした。ですから自分の生活ではなくて、この自分の召してくれた人の命令をに心をいつも向ける。この彼らを見てクリスチャンはイエス・キリストの兵士である という姿をですね、重ねたんです。私たちを死から救い出してくださった、そして私たちの名を呼んで選んで召し出してくださったイエス・キリストに喜んでいただく、そのために与えられた任務を最後まで全うするんだと。まあ、クリスチャンは、まあ、霊的な戦いを戦っている兵士とも言えるでしょう。けれども一人で戦っているんじゃないんです。苦しみを共にしながらみんなで戦っているんですね。第二番目は競技をする人です。まあ、競技をする選手は栄冠を得るために自制して自己鍛錬をします。まあ、残念なことに今年はオリンピックを持てませんでした。2020年に焦点を当てて4年間ただ一瞬の栄冠のためにこの自己鍛錬をしてきた人はもう1年伸びてしまったんですね。その1年間を今どのように過ごしているかというのをたびたびニュースなどで報道されています。標準を合わせていたずれた1年後のためにですね、自己鍛錬しています。そして規定に従って競技しなければ栄冠を得ることはできません。まあ、どんなに足が速くてもルール違反をすれば失格になるんです。まあ、私の記憶にですね、鮮明に残っているのは1988年のソウルのオリンピックです。あの当時、カール・ルイスというスーパースターがいたんですね。100メートル男子のスーパースター、どこを走っても必ず金メダル。しかしこのソウルオリンピックでこのスーパースターだったカール・ルイスの記録が破られて、ベン・ジョンソンという人が、カナダ人がですね、金メダル取ったんです。新聞一面にベン・ジョンソン金メダル、どの新聞も報じました。しかし翌日このベン・ジョンソンがドーピングしてたということが発覚して、その金メダルが剥奪されました。まあ汚れた金メダルとかそのようにしてまた報道されました。どんなにか自制して鍛錬しても、まあ、全てが台無しになってしまいます。優秀な選手は自己鍛錬を怠りません。どんなに才能に恵まれても日々の練習を怠れば結果は期待できないからです。競技の瞬間、ただ一瞬のあの瞬間に的を絞って長い期間厳しいトレーニングを繰り返し行うんです。こうした苦しみを乗り越えるのは栄冠を得るという目標があるからです。同じように私たちクリスチャンも栄冠を目指してただ一心にそこを走っていく選手のようだって言うんです。経験のための鍛錬が求められる。私たちはですね、ほっとけば野放図にこの自堕落なものに流れていくからですね。あなた方の心、あなた方を心の一心によって自分を変えなさいとローマ書の中にパウロは書きましたけれども、この鍛錬が必要だって言うんです。第3番目は農夫です。兵士でなく、また競技者のようであるだけでなく、農夫のようなものであると。農夫は労苦することを惜しまずに朝早くから夜遅くまで一生懸命働きます。暑さや寒さに耐えて汗水流して働きます。まあ、競技選手、スポーツ選手、アスリートのようなみんなから注目されて歓声を浴びることはありません。地味です。毎日の作業を淡々とコツコツと繰り返す。でも根気強くそれを続けていけば必ず収穫を得ることができます。だから労苦を惜しまないんですね。私たちも福音のために労苦を惜しまなければ必ず収穫に預かれる時がやってきます。詩編の126編の5節から6節を挙げていますので一緒に読みたいと思います。はい。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え 泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。必ず刈り取りの時、収穫の時が来るので農夫は労苦を惜しまない。パウロはですね、福音のために戦う兵士のように、あるいは栄冠を目指して走るアスリートのように、また収穫のために労苦する農夫のように鍛錬されなさいと、またそのようなものに福音を託しなさいと教えたんです。私たちの信仰生活は、まあ、足が絡め取られるような事柄の連続です。でも福音のために戦い続け、最後まで走り続け、労苦し続けるならば、必ず勝利と、この永遠と、そして収穫を得るようになるんですね。しかし、それは、あなたの力によるんではないんだよと。それは、キリストイエスにある恵みによって、強められることですと。そのように私たち自身がなれるように、またそのような人々を生み出して育てて福音を託していくことができるように、この尾上聖愛教会が、また日本中の教会が、クリスチャンたちがそのようになれるように、御言葉に応答して主に祈りを捧げましょう。今それぞれに祈りを捧げましょう。恵み豊かな天のお父様、私たちはあなたの愛をいただいて、隣人を励ますことができます。また落胆させてしまうこともあります。憐れみに欠けた批判などで相手を呪うこともできますし、祝福することもできます。しかしあなたが私たちに望まれるのは人を祝福することですから、いつもその祈りを捧げることができるようにどうか助けてください。そしてそのような祈りで見守り、温かい愛によってイエス様、あなたに立ち返る人が起こされますように、今自分のなすべきことを聖霊様教え導いてください。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですから、自分の知恵や力によって強くなろうとするこの古い自分から離れて、キリストイエスの、イエス様の恵みによって強くしてください。そしてあのオネシポロのように元気づける人、新しい空気を送り込んで人を再生する、そのような存在となれますように、私たちに愛を注ぎ祝福してください。それぞれに置かれた場所において主を見上げながら、あなたと共にこの新しい週も歩んでいけますようにお支えください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。